理科の時間。
理科っぽい見方をすると世の中がちょっと違って見えます。そんな話題を提供するそんな理科の時間 B、 今回は第133回です。お送りいたしますのは吉安と
香里と
和田です。
よろしくお願いします。
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 9月も後半になりまして、
早いですよ、はい、ちょっと、
まあ、全国的にお彼岸の頃なんですよね。
はい。
で、寒さ、ん、暑さ寒さも彼岸まで、
あー言いますね
っていう感じで、
でも今年結構暑いのあっという間に終わっちゃいました。なんだかんだ言って繰り返さなかったですよね。そう
そ
う、
あんまね、
うん、
なので彼岸までは少し暑い日があるのかと思ったらそうでもなく、
ちょっと彼岸っぽいですよね、うん、
で9月に入ったら雨の日も多くてね
そうですね、
途
端に寒く涼しくなりました。
そうなんです、なんか秋雨っぽい感じで、
うん、
はい、
なんかよくね温暖化みたいな話をして、夏暑いと温暖化温暖化って話しますが、
はい、
そんなに暑くないとあまり言わなくなっちゃうなっていうのと、
うんうん、
あと私個人的には晴れてる日だと少し元気がいいんですけど、曇りだったり雨だったりするとなんとなく気分が下がるんですけど、そういうのないですか？
僕はあんまり天気によっては変わんないんですが。
あ、そうなんだ。
むしろ雨の日の方が落ち着いていいかなぐらいで。
おお。
なんだろう、靴が濡れると不機嫌になりますね。
ああ、それはある。
ちょっとね、
はい、
子供の頃って、
うん、
こう水溜りとかバチャバチャするの平気だったのに、ある時からなんか足が水で濡れるのが嫌になったんだけど、あれは何が違ったんだろうね。
あ、でも例えば、濡れていい靴だったらいいんですよ、濡れるのは、
うん、
で、ただ、革靴というか革のものを履いてると濡れたくないじゃないですか、
うん、あ、そうですね、
履くものが大人になった。
うん、それもあるし、その、まあ、濡れていい革の靴を履いてたとしてもやっぱり革が濡れると不快なんですよね。それはよろしくない。ただ昔の長靴履いてチャプチャプっていうのは確かにいい気分だったかな。
まあ大人の用、今大人用の可愛い長靴もたくさんあるじゃないですか。
結構難しいのは一日雨降ってくれればいいんですよ。
ああ、行きとか入ってね、天気違う時ね。そう、
なるほど。
行きは雨降ってなかったのに帰りは降ってたとか、本当にずっと降ってる、一日中降ってる日もありますけど、結構短時間というか時間だけ降ってることもあるので、
うんうんうん、
どの靴を履いてこうとかどういう服を着てこうって微妙に悩むんですよね。
やっぱね、コーディネートに気を使ってる人は悩みますよね。
うん、特に女性はもう、
まあそういうことにしときましょう、う
ん、私はもうコーディネートとか気にしてない派なので雨が降りそうな時にはこっちの靴、そうじゃない時にはこっちの靴ぐらいしかないんで。
まあそう、まあ、結局はそうなんですけどね。
あ、結局そうなんですね。
結局そうだから雨が降ったら合皮のショートブーツみたいの履くんですけど、履きづらいんですよ。だからなるべく履きたくないんですよ。でも雨が降ったらそれを履くんですよ。今日は雨が降るのか、どうだろうっていうのがね、朝一応ね天気予報を見てチェックしてるんだけどねっていう感じですよ、
うんうん、
早く私は秋晴れの日が来るといいなと思っております。
最近その秋晴れっていう感じの天気ないですよね。
うんうん、少ないですね。
ね、なんだかんだ言って曇ってたりして、夜星が見えるって言っても雲の合間からしか見えない気がします、ここのところ。
そうなんです、
そうなんですよ。
なんとなくこう夏の大三角が西にずれていって、うん、みたいなところが確認したいなと思うんですけど、
うん、
なかなか見える日がなくてね。
そうですね、
今収録してるのは俗に言うシルバーウィークっていう連休の前ですけど、
俗に言うね、
はい、
大型連休ですね
世間はね。
できればね、夜晴れてたら暗いところまでちょっと出かけて星とか見えられるといいかななんて思っております。
ね、一応雨ではなさそうなんですけどね、うん、
晴れベースになったっぽいんですけど、結局雲がねある程度あると星が見えなくなってしまうので晴れてほしいななんて思っております、
はい。
そんな感じで皆さんに星の案内をする今回ですが、
はい、
皆さんのところでは晴れてるでしょうかね。
そうですね、晴れてることを祈って、うん、じゃあ行ってみよう。
今回は毎月恒例の翌月の星空についてご案内をしようと思っております。
はい、10月の星空ですね。
そうです、
去年は結構 ね大きなイベントありましたよね。覚えてますか？
去年の、10月は、あれ月食があったのが10月だっけ？
そうです。いつありましたっけ？
そうだ
10月のいつだっけな、なんか
10月の8日じゃないですか。
会社から見た気が
する。そうですよ、その日は何の日ですか？
月食の日です。
いいえ、まあ、月食は去年はありましたけど、毎年あるじゃないですか。10月8日は何の日でしょう？
なんだろう、
さっぱりわかりません。
ムカつく。去年の放送を聞き直してください。
わかりました。
はい
ということで、
はい、
今回も和田さんの方に10月の星空案内まとめていただきましたので、早速紹介していただきましょう。
はい、お願いします。
もう10月ともなりますと、空全体がすっかり秋模様になってまいります。
うん、
夜9時ぐらいになりますと、頭の上にペガスス座、秋の大四辺形が見えています。はい、ペガス
ス、
というのが正しいらしいです。
スス、
はい、
ペガサスっていう時もあれば、ペガススってあって、星座の時にはペガススって書いてあるのが多いですね。
ちょっと調べたんですが、ペガサスって読むと英語読みらしいです。で、ペガススっていうとラテン語読みで、星座界ではそちらの方が正式な読み方となってました。
じゃあアメリカとかでもペガススって言うんですか？
じゃないですかね、天文学会の人は。知らず知らずのうちにラテン語を我々は喋ってたわけです。
おう、ザ・ラテン、
ラテン系の
どういうのか全然浮かばない。今
ちょっとカタカナに聞こえましたけどねということで、はい、星空に戻ると、はい
はい、このペガスス座とくっついている星座にアンドロメダ座があります。
はい、
はい、このペガスス座が頭の上に上がってきた時には、ペガススの頭は南西の方角にあるんですね。
はい、
でこの頭と反対の方角、北東の方
角側ですね。
はい、そうです、そうです。北東の方角にアンドロメダ座っていうのがくっつくようにして存在してます。で、遅くまで起きてますと、お牛座とかオリオン座とか冬の星座も昇ってきます。
うん、
キラキラとした華々しい星空まではもうちょっと丈をお待ちください。
そうです、
ね、オリオン座は比較的ね、パッと目につきますよね。
はい、あれ分かりやすい形してますしね。
うん、
でももうあれなんですね、深夜まで起きていると冬の星座の季節になってきたわけですね。
はい、
だいぶ涼しくなってきました。
逆に日が暮れてすぐは夏の大三角の端っこがまだ西に見えたりして、
そうですね、夕焼け空とともに、
はい、で秋の星座、深夜に冬の星座という感じになってくるわけですね。
はい、で主な惑星の見え方というのに行ってみたいと思うんですが、
はい、
今月もですね、あんまり惑星見やすくないんです。まとめて言っちゃいますと、水星、金星、火星、木星、すべて日の出前の東の空に見えてます。
じゃあ見れませんね、朝だから。
早起きしたらいいと思います。
だんだんね、日の出が遅くなってきているので、
はい、
夏の早起きというか夏の日の出前に比べると多少いいんじゃないかと思うんですけど。
いや、でもね、でもね、吉安さん、
はい、
だんだん布団の恋しい季節にもなってきたんです。
あ、そうですね、
だから夏以上に朝は起きられない季節でございます。
そうですね、それでもうちょっと頑張って起きていただくと、まず彗星がですね、16日に西方最大理学と言いまして、西の方に、太陽から見て西の方に、離れて見えます。
太陽から見て西の方、はいはいはい、
一番離れるから一番見やすい日なはずですね。はい、
そうですね、太陽が上がってくるよりも割と早めに彗星の方が上がってきます。
はい、
で16日だと日の出の前30分くらいで高度10度くらいになりますんで、なかなか
彗星って1個分か。
そうです、そうです、
うん、
結構厳しいですね。
水星なかなか見る機会がないし見えづらいと思うので、今回は割と高くに登ってきますので見るチャンスにはなります。
はい
はい、
はい、同じく金星、日の出前東の空なんですが、26日に同じように西方最大理覚、太陽よりも早く登ってくる時間が早くなりますので、この時にも見やすくなります。
はい、はい、水星と違って、
はい、
あの水星は太陽の周りをね回るのがすごく早いんで、
はい、
あの西方最大理覚になっても、1週間ぐらい経つとまたこう見えにくくなっちゃうんですけど、
はい、
金星はそれなりにね26日が西方最大理覚ではあるんですけれども、前後どのくらいかな、しばらくは、朝方、明けの明星として見えるんですよね。
そうですね、しばらく見えてますね。
はい、
でこの頃になる と、金星とっても明るくてマイナス 4.5 等級くらいなんですね。
う
ん、でこれですね、あの本当に空が綺麗で他に明かりがないところに行くと影ができることもあるそうです。
へえ、金星の影ですか。
まさに星明かりで、はい、
星明かりで、
はい、
自分の影とか何かの影が見えると。
そうなんです。
へ
え、はい、朝、
はい、そうですね、朝金星の光で自分の影が、もちろんはっきりした影っていうわけではないので、白い紙に指をかざすとその影が見えるとかそのぐらいなんですが、
へえ、
それぐらいの明るさになるそうです。
すごい。
はい、
それは影っていうんですか、特別な名前ついてるんですか。
いや、普通に影と呼んでるみたいですよ。
え、月影は月による影でしょ。
月影っていうと古来の日本語だと月の光っていう意味ですね。
あ、そうですか。わかりました。
でも今ではね、あの月の光によってできた影のこともそう言ったりしますので。
そうですね。はい、なんか星影とか月影っていうと、
なんとなく。じゃあ星影も星の光って意味なんですか。
もともとは。
そうですね。
でも月影が月の影っていう意味も持ってきたってことは、星影も星の影って意味を持っていてもおかしくはないはずだから、きっと星影って言うんでしょうね。
はい、言うんだと思います。
はい、
そんなに強く教えられたら。
今なんとなくこう政治力を感じました。
はい、僕もひしひしと感じました。
言ったもん勝ちかなと。星影です。、
はい、
金星の星影が見える季節になってまいりました。
なってまいりました。
はい、
はい、そして火星も日の出前東の空で、木星も日の出前東の空、木星も割と明るくてマイナス 1.7 等級くらいで輝いてます。
はい、
で土星だけは日の入り後、日が沈んだ後南西の空に見えます。
お、
時間とともに沈んでいきますね。
夕方に見えるってことですよね。
はい、そうですね。
はい、
でただ下旬には太陽にどんどん近くなっていって沈む時間もどんどん早くなっていきますんで見づらくなってきます。
おいおいおい、
そうなんだよね。確か7時とかに沈んじゃうんじゃなかったっけな。
あら、
沈んじゃうというか、あの地平線よりも少し高いものがそこに隠れちゃうぐらいじゃなかったかなと思うんですよね。なので本当に夕方沈みかけな感じが見えるんじゃないかと思います。
はい、
はい、
でこれだけ明け方に星が惑星が集まってますので、
うん、
9日10日と連続でですね、夜明け前の空で月が金星、火星、木星と次々と近くを通っていきます。
おお、すごいな、ランデブーってやつですね。
そうなんですよ、とっても綺麗に見えるはずです。
うんうんうんうん、
で場所によってはといっても日本の中ではなくてニュージーランドとかオーストラリアなんですが、9日には月が金星のすぐそばを通って月が金星を隠してしまう金星食という現象が見られます。
ほう、
これは、
はい、
日本からだと近くを通って、
はい、
ニュージーランドやオーストラリアでは金星が隠れちゃう。
そうなんです。
お、じゃあそのくらい、はい、こう場所によって微妙なんですね。
そうですね、
はい、
でこの時には金星のそばには獅子座のレグルスという明るい星もありますので、まあ、金星食そのものは見られなくても月があって金星があってさらに明るいレグルスという星があってというとてもきらびやかな感じに見えます。
はい、
で翌10日は火星木星のそばに細い月が見えます。どちらも夜明け前1時間くらい前ですね。
明け方ですね。
はい、午前5時30分くらいです。
わかりました。
結構厳しい時間ですね。
頑張って起きていただいて、でも結構ね、寒くなってきてると思いますんで見られる方は厚着して防寒対策していただきたいと思います。
はい、
でさらに18日 火星と木星がかなり近づきます。 0.4 度非常に接近します。
それは接近しますね。
はい、これは見どころです、
うん、
で20日ぐらいからは火星、金星、木星がかなり近づいてひとまとまりになって見えますので、これは20日だけというわけではありませんので、10月下旬には金星、火星、木星がひとまとまりになって見えるという非常にきらびやかな明け方の空になります。
でも明け方なんですよね。
明け方なんです。
明け方が惑星の、見頃という感じですね。
はい、で惑星は主なところこんなところなんですが、
はい、
他の天文現象を言ってみますと、はい、あんまりですね10月天文現象ないんですけども、
うん、
はい、5日が火源の月、
うん、
で9日がリューザ流星群の一番流れる日というふうになります。
リューザ流星群あんま聞かないですね、
はい、別の名前の方が有名かもしれません。別名ジャコビニ流星群と言います。
あまり聞かないですね。
前はこっちの名前でした。ジャコビニって言ってた時代があるというか、
はい、ありますね。
ジャコビニっていうのは何の意味ですか？
はい、あの流れ星っていうのは、うん、実は宇宙空間漂ってる本当に小さい砂粒チリが地球の大気とぶつかって摩擦で光ってるんですね、
うん、
でこのチリっていうのが宇宙空間にまんべんなくあるわけではなくって、やっぱり惑星と同じように軌道を描いてるんです、
うん、
でこの軌道が何による軌道かって言いますと、何らかの彗星、あのほうき星ですね、
はい、
ほうき星が通った後にその尾っぽが塵になって軌道上に残ってぐるぐるぐるぐる回ってるんですが、
あ、はい、じゃあほうき星、彗星って、まあ行って戻ってこないのもいるけど、戻ってくる彗星を考えれば、はい、彗星の通り道には塵がいっぱい落ちてるってことですか？
そうなんです。
ほう、
でそこを地球はだいたい1年に1回同じところを通るので、
うん、
その彗星の軌道と交差した時に流星群というふうになるんですね。
ああ、なるほど、はい、なるほど。
でこのリューザ流星群の場合には、その塵を撒き散らした彗星がジャコビニ彗星という名前なんです。
あ、じゃあ昔はジャコビニ彗星の流星群っていう意味で、ジャコビニ流星群って言ったわけですね。
そうなんですね。
え、なんでそれが名前変わっちゃったんですか？
やっぱりあの出現してくる場所、流れ星がどこから中心に流れてくるかっていうことを名付けるルールとして採用するようになりまして、
うん、
で流座のあたりから流れてくるから、やっぱり流座流星群っていう名前にしようというふうになりました。
でも、
はい、
流座のあたりから流れてくるっていうのは、
はい、
長い年月で言ったら変わってきちゃいますよね。
ですね、あんまり変わってこないようですよ。
そう
です、常にそのあたりから流れてくるというふうになってますね、
うん、他の流星群もそうですけど、
はい、
あの1年の間でこのあたりっていうふうになってるんで、
ね、1年じゃなくて何十億年ぐらい地球の再三運動的なものを考えれば変わってきませんか？
そうですね。ただ、うんうん、さっきも、言ったなんとか流星群って名前をつけたぐらいから今までぐらいだとあんま変わんないんじゃないかなと。
ねえ、なんか元の彗星の名前をやってあげればいいの。
ただ何が元の彗星だかわからない、流星群とかもあったりするので、
うん、じゃあ統一しようってことなんですか？
そうなんですよ。
統一しなきゃいけないのか。
ということで。
そうですね。どっから出てくるかってことが分かった方が観測もしやすいですしね。
はい。
はい。で、今年はですね、月明かりもないんですが、このリューザ流星群、うん、別名ジャコビニ流星群は、あんまり数多く出ないんです。
あ、もともとそんなに。
そうなんです。
派手な流星群ではないんですね。
元は13年ごとに大出現をしていたらしくて、
うん、
例えば1933年、
はい、
それから1946年、これヨーロッパ、はい、次にアメリカっていう風にして流星雨になったんですね。
え、
ザーザー降っちゃうわけ、
ね、そう、流星雨と書いて流星雨。
それぐらい出たんです。すごい、
はい。で1972年にはついに日本で大出現という風になったんですが、空振りしました。出なかったんです、1972年日本で。
そうですか、
はい、さっき言ったように彗星が撒き散らしたダストが軌道を回っていて、そこを通過すると流星が出る、特に濃いところを通過すると流星雨ってなるんですけども、どうもですね、この流星の粒の帯が 木星の引力で曲げられちゃったらしいんですね。ですのでその時には空振りと、日本で出現せずと。
お、
残念でした。
残念。
でも逆に言うと、ある時予想もしなかった流星群が出現することもありえますので、お暇な時には空を見上げていただけると見つかるかもしれません。
そうですか。じゃあ、今年ももしかしたら多少見られるかもしれないと。
かもしれません。
10月9日の夜。
はい、10月9日の夜です、はい、
前の日は何の日でしょう。
去年の皆既月食の日じゃないですか。
そうですね、まさしくその通りです。
そうですよね、よく覚えておいてくださいね。
ということで、ジャコビニ彗星見えるといいですね。あ、ジャコビニ彗星じゃない、ジャコビニ彗星のダストテイルのリュウザ流星群。
はい
はい、
はい、じゃ続きまして、
はい、
その後13日は新月となります。
はい、
月が見えなくなる日ですね。
そして旧暦9月1日ですね、はい。
あ、そうですか、
はい、
そうですね、9月1日ですね、新月ですからね、
はい、
で21日に上弦の月となりまして、
うん、
この21日の夜は今度はオリオン座流星群が一番流れる日となります。
オリオン座流星群、これたくさん流れるんでしたっけ。
これは1時間に20個くらいですね。
おおお、
割と流れます。
当たり年の時は、
当たり年の時はもっといっぱい流れると思います。
おお、そうですか。
ただ大体安定して1時間20個くらい毎年流れます。
素晴らしい、
はい、でこれはですね、この彗星の元になる塵を撒き散らしたのが有名なハレー彗星です。
おお、超有名、
はい、
ってことはあれですね、オリオン座の、流星が極大な10月21日は地球がハレー彗星の通ったところを撒き散らした中を通り過ぎてる感じを思い浮かべながら見ていただけると。
そうですね、
いいですね、
うん、ハレー彗星懐かしい。
ハレー彗星のかけらを見てるわけですよね。
そうです、そうです。
でもハレー彗星自体見られなかったからな、正直。
ああ、そうなんですか。
いろいろありましてね、
前回あんまりハレー彗星よく見えませんでしたからね。
あ、そうだったんだ、
はい、次回は日本からよく見えるはずですよ。
わかりました、頑張ります。
はい、
いつ。
2061年です、
はい、今年何年。
2015年です。
頑張ります。
あっという間、あっという間。
頑張ります。
はい。
この日はですね、上弦の月ってことは、
はい。
深夜というか、夜中0時ぐらいには月が沈む感じかな。
そうなんです。月明かりなくなります。はい、ですので、晴れれば大チャンス。
はい。
お、
流れ星見ましょう。
はい、見ましょう。はい、そして、27日が満月です。
はい。
はい。で、ちょっと11月にも入っちゃうんですが、11月の6日はおうし座流星群という流れ星がいっぱい流れる日です。
わかりました。
はい、
ってことは、
はい、
やや地味で、
そうなんです、
天文現象を見たいときには早起きして日の出前に空を見ましょうと。
そうですね、
いう感じですかね。
ただその分、まあ、派手なイベントない分だけじっくり見られるというか、ゆっくり見るにはいいかもしれません。
お、いいこと言うな。
お、
新月とか満月とかね、月に1ヶ月回ってくる月の現象はあるんですが、
はい、
秋の月は結構お月見に向いてるというふうに言われていて、
うんうん、
まあ、前回とか前回の天文現象でもお伝えしましたけれども、十五夜中秋の名月っていうのと、さっき和田さんが紹介してくれた、10月27日の、
はい、
満月の、何日か前、多分2日前になるのかな、は、うんうん、十三夜って言って、
はい、
旧暦で言うと9月の13日、
はい、
の月は
13夜、
はい、とてもなんていうかな、見るのにいいと言われている月ですよね。
あ、なるほど。
まん丸じゃなくてもいいんですか。
うん、まあまあ、まん丸って話をすると15日の月は満月じゃない時もあるので、
うんうんうん、
うん、まあ
硬いこと言うと
硬いっすよね。
で、今年はね、8月の15日、旧暦の8月15日は、今のカレンダーで言うと、9月の27日かな、日曜日。
はい。
で、十三夜を楽しむと言われている、旧暦の9月の13日は、うん、今のカレンダーで行くと、10月の25日になるので、
うん
うんうん、
そうね、両方日曜日だったりするんじゃないかな。
お、
で、中秋の名月は芋名月。
芋、
はい、そ そうそう、里芋の取れる時期なんですって。
うんうん、
で十三夜は栗名月とか豆名月って言われることがあるんですよね。
栗、うん、いいですね。栗モンブラン。
そうそう。で十五夜の時、まあ、中秋の名月の時って皆さん何を飾ったり何を食べたりします？
これはもうお団子を飾りますね。食べるのかな？
団子食べますね。
で、すすき飾って。
あ、そんな感じです
よ。団子食べますね。
はい。
で地域によってはそこにその里芋を、
うんうん、
お供えしたりするところもあったり。
へえ。
うん。結局まだね、お米が全国で取れるにはちょっとだけ早いんですよね。だから豊作を祈願する感じはあるんですけど、豊作に感謝するにはまだちょっとだけ早い感じが中秋の名月、
うんうん、
で、十三夜は、うん、中秋の名月の次の月の、まあ、丸い月なので、後の月とかも呼ばれるんですけど、
うん、
この日は豆名月とか栗名月っていう感じで栗とか食べたりするっていうのがよくやられることなんじゃないかと思うんですが、
栗いいですね、はい、栗、栗ご飯とか美味しい。
そう、うん、美味しい。
で中国では、
うん、はい、
中秋の名月といえば、まあ、月餅なんだよね。
あ、お饅頭。
そうそうそう、月餅ってなんかすごい美味しかった思い出とすごく美味しくなかった思い出があって。
え、それは2個食べたらってことですか？
いや、なんか当たりの時と外れの時がある感じがするんですけど
、
そう、この放送が配信されるときはまだ、中秋の名月の前なので、
はい、
ぜひ皆さんこう満月を楽しんでいただきたいんですが、
うんうん、
月餅を食べるんですか？
なんかね、ちょっとだけ調べたんですよ、はい、そしたら昔は月餅を満月の日に食べるっていう風な風習だったらしいんですけど、だんだんね、その月餅を満月の時にこう送り合うって贈り物に変化してきて、
へー、
なので、
お歳暮じゃないけど、
そうそう、
お中元でもないけど、なんかそういうなんとか元みたいな。
そうで、大きいその月餅がポピュラーだった時代があって、なので、なんていうの、20センチぐらいのドーンとしたケーキ的なね。
20センチ、
うん、それ送られるんですか？
で、日持ちするように作ってあって、切って少しずつ食べるっていうような食べ方をして、
本当にケーキ、
まあまあそんな感じっていうのが月餅の食べ方だったらしいんですけど、だんだんそれが贈り物化してきて、満月の日の前に送り合って、満月の日はもう最終日みたいな感じにだんだんなってきちゃったりとか、一個一個がちっちゃくなって、満月の前の時期にみんなで食べて、満月の日に食べるのはなんとなくもう季節感がなくなってるっていう風に中国ではもうなってると。
へえ、なんかすごい、あの風習が動いてるんですね。
そうらしいです。そうで、伊達に月餅は月の餅って書くわけではなくて、やっぱり中秋の名月に合わせて、うんうん、食べていたような季節的お菓子だったっていうのが面白いなと思って。
しかもそれが名前関係あるんだ。
過去になりつつあるわけですね。
うん、だから、今は満月を1日でも過ぎちゃうと月餅の値段が暴落して回収して廃棄しないとなんかブランドが保てないみたいなことも起こってるとウィキペディアに書いてありました。
へえ、
うん、もう日本でもね、地方によって微妙に満月の時にお供えするものとか違ってくるらしいので、
うんうん、
ぜひ自分の地元でどんなものを飾るかとかっていうのを調べてみるのと、あとお団子屋さんとかね、はい、ある地域だと月見団子を売ってたりとか、
うんうん、
ああそうだ、
日本だと結構うさぎのモチーフになった和菓子とかも売っているので、
あ、ありますあります、
はい、
ありますよね、
お月見のね、はいはい、
いいやつが、
なのでそんなのも週末に買って日曜日がお月見の日なので月を見ながら食べてみるのもいいんじゃないかななんて思っています。
いいと思います、いいと思います、
うん、同級生に和菓子屋の若旦那がいるから作ってもらおうかな。
なんですと、なんですと、なんですと、じゃあ差し入れ待ってますあの練り切り好き。
あ、練り切りね、
うん、
でもなんか練り切りって季節感あるのかしら。和菓子って結構季節感があるものが多いじゃないですか。
そうですね、
練り切りは 見栄えが季節感じゃないですか。
あ、そうかもしれない。お正月とかに行くとお正月っぽい感じのねやつ売っていたりするし、
うん、
うん、そうですね。ということで、この放送をしてるのはまだ9月なんですが、9月の、27日の中秋の名月と、 はい、10月、今回ご案内した、10月だと25日の十三夜ですね。
はい。
の月楽しんでみてください。
はい。あと9月はスーパームーンもありましたよね、
そうですね、
もうすぐ。
その中秋の名月の日の、翌日が天文学的な満月かな。で、その時には、
一番月に、月と地球が近づくから一番でっかい満月？
今年の中で一番大きい満月で、確かね、日本じゃないところでは月食が見えるんじゃないかな。
お、
そうそう。日本では、日本が夜の間というか、月が見えてる間ではなくて、日本から月が見えない時間帯に月食があるはずです。海外で聞いてる方は参考にしてみてください。
いいなぁ。
はい。あと、今回出てきた秋の星座。
はい。
秋の星座の代表って、やっぱりアンドロメダとか、ペガスス。あと、
ですね。はい。
なんだろう。秋の星座っていうと。
あとは、魚座なんかがそうですね。ペガススに張り付くようにし
ていてます。
ああ、そうです。
南の魚座だ。
そっちは南の魚座の明るい星ですが。
そうですよね。一個だけの一等星、なんて言うんだっけ。南の一つ星か。
あ、香里さん素敵。秋の一つ星や南の一つ星と呼ばれる。
だね。
素晴らしい。
イェイ。
フォーマルハウト。フォーマルハウトは水亀座？
南の魚座。
南の魚座？
はい。
そうですか。日本からだと、南の下の方、ずるずるずるって行って、沈んでいくタイプかな。
そうですね。あんまり高く登ってこないですね。
うん。
うん、
白いんでしたっけ、フォーマルハウトって。
そうです、そうです。確か真っ白い星だったと思います。
そうですか。南の魚座と、多分すぐ横に、水亀座とかもあるところかな。
あ、そうですね。
そうだ。ヤギ座、水亀座、南の魚座っていうのが、なんかちょっと秋っぽいのかな。
あ、そうですね。
そうですか。あと、秋は、さっき、和田さんがご紹介してくれた、
はい、
アンドロメダ、ペガススが結構大きい、
はい、
面積を占めていて、
はい、
うん、だんだんね、冬のピカピカした星も見えてきますけれども、それまでは、フォーマルハウトを、楽しむ感じになるかな。
はい。
結構見づらいから逆に見えると嬉しいですよね。
うんうん。
そうですね。
はい。
あと北の空ではカシオペア座もよく見えますのでね。
お、
カシオペアが上がってくるというか見やすい時期ですかね。
はい。
はい。
そうなんです。なんかね、北の空って、待ってれば、とりあえずカシオペアも、大熊座というか北斗七星も、頑張れば見える感じもあるんですが、一応ちゃんと、うん、見ていると、カシオペアが見やすい時期ですかね。
はい。
はい。秋だとそんな感じですかね。
はい。
やっぱりね、日本からだと、夏と冬が、派手な星座で春と秋はやや地味という感じですけれども、
はい、
はい、そんな時期でもいろいろ楽しんでいただけるといいかななんて思っています。
はい、
はい、ではですね、告知の方をしようと思うんですが、
はい、
我々そんないプロジェクトでは、そんない理科の時間以外でも、そんなことないっしょ、そんないっとだる、そして、そんな美術の時間といろんな番組をやっております。
R40 も
R40 もたまにやっておりますという感じで、他の番組も聞いていただくためには、そんない .com というウェブサイトからアクセスしていただくか、それぞれの番組を iTunes などの、はい、一覧から検索するとかっていうのもできますので、ぜひ聞いてみてください。
はい、
はい、また YouTube での配信もしているので、YouTube でそんないでひらがなで検索すると見つかると思うんで、そちらからも、聞いていただくことができます。そんないプロジェクトではツイッターもやっていますので、そんない P をフォローしていただけると嬉しいです。
です。
で、この番組では皆さんからのメールを、いろんなメールお待ちしております。
はい、
今月入ってからもね、何通かいただいていますけれども、ぜひ質問や、コメント、また励ましの、メールを送ってください。
はい、お願いします。
はい、
先週の、キーワード覚えてますか？
先週のキーワードは香里さんの誕生日ですか？
違いますよ。先週は懸命にモイって入れるんです。
うん、とりあえずね、モイって書いてあるメールまだ来ておりません。
あら？じゃあ今週のキーワードは、
はい、
じゃあ10月の8
10月の8でいいんですか？
10月8日、
はい、
今週のキーワードです。
はい、ということで、メールアドレス lika@0438.jp、rika@0438.jp で、送っていただけると我々の方に届きます。
はい、件名は10月8日って入れておいてください。
他の件名でも届きますので
まあまあね、
はい、
皆さんの判断にお任せします。
はい、
というわけで、そんな理科の時間 B 第133回お送りいたしましたのは、吉安と
和田と
香里でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
さようなら。
ごきげんよう。